今朝もヨハネの黙示録シリーズ第6回目、7つの封印です。黙示録6章に描かれています7つの封印より、今朝は第1から第6の封印までを見ていきたいと思います。使徒ヨハネは安息日にパトモス島で天に引き上げられました。そこで一つの巻物が示されます。巻物を開くことのできるお方はイエス様だけでした。ヨハネはドキドキしながら早くこの巻物の中身を見たいと思ったと思います。しかし巻物には封印がついていました。当時の文章は巻いたりもしくは畳んだりして紐で縛った後、その結び目に柔らかい粘土をつけて、そして印を押して固めました。この巻物にも封印が7つもありました。一つ一つ解いていかなければなりません。なぜそんなにもったいぶるのでしょうか。神様はここに時間と手間をかけられました。なぜそうなのでしょうか。人々の注意を引くためです。この封印は人々の目を覚ますためのものです。目を覚ますということは人々が眠っているということの前提があります。イエス様はおっしゃいました。新約聖書マタイによる福音書24章37節、人の子の現れるのもちょうどノアの時のようであろう、38節、すなわち洪水の出る前、ノアが箱舟に入る日まで人々は食い飲み目取り嫁ぎなどしていた。24章42節の前半、だから目を覚ましていなさい。黙示録には聞く耳のある者は聞くがよいという言葉が繰り返されています。なぜなら人は神様の御言葉を聞く耳をしばしば失うからです。いつの時代でもそうでした。現代もまたそうかもしれません。エレン・ホワイトはこのように語ります。私は神の民が魔法をかけられた国におり、あるものは時の短いことや魂の価値について全くと言っていいほど自覚を失っているのを見た。クリスチャンたちがまるでこの時代がこのまま続くかのように考えている、もしくは自分自身の永遠の命の価値、また他の人々の永遠の命の価値を自覚しなくなっている、そのような姿を見た。エレン・ホワイトはおっしゃっています。ですからこの封印の一つ一つはこれから起こる出来事に人々の注意が向けられるように与えられています。 それはまさに警笛のようなものです。警笛の多くは心地よい音ではありません。七つの封印もその大半は不吉な出来事で構成されています。そのことによって私たちに警笛を鳴らしています。では実際七つの封印どのようなものなのでしょうか。三つの観点からご説明いたします。一つ、それは人類の歴史を表していました。教会の歴史、七つの教会の時と同様です。ヨハネの時代からイエス様がお越しくださる御再臨の日までの人類教会の歴史がそこに表されています。二つ目は、それと同時に先に示された七つの教会も表しています。そして三つ目、そこで描かれていることは現代私たちこの生きている時代への霊的教訓として与えられています。では早速第一の封印を見ていきたいと思います。ヨハネの黙示録6章の1節2節、子羊がその7つの封印の1つを解いた時、私が見ていると4つの生き物の1つが雷のような声で来たれと呼ぶのを聞いた。そして見ていると見よ、白い馬が出てきた。そしてそれに乗っている者は弓を手に持っており、また冠を与えられて、勝利の上にもなお勝利を得ようとして出かけた。そこに現れた白い馬、これはクリスチャンの勝利を表します。勝利とは神様によって与えられている永遠の命を受け継ぐことです。または神様がお与えくださった律法、真理のうちに立つということです。時代的には福音が世界中に広く伝わっていった西暦の一世紀頃を表します。この頃一度に幾千人もの人々が福音を受け入れ、永遠の命を受け継ぐものとされました。キリストの弟子として聖書の御言葉に固く立つ決心をした人々が増えてゆきました。それはまたエペソ教会をも表します。エペソに与えられた言葉、あなたは忍耐をし続け、私の名のために忍び通して弱り果てることがなかった。この白い馬、クリスチャンの勝利を表していますが、では勝利を得る者とは一体どういう人のことなのか、もう一度確認しておきます。コリント第一の手紙15章57節、しかし感謝すべきことには、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのである。ここで与えられる勝利は、神様がイエス様の御業によって私たちにお与えくださるものです。身代わりの償いによる救いです。ヨハネ自身は何と言ってるでしょうか。ヨハネ第一の手紙の5章の5節、世に勝つ者は誰か、イエスを神の子と信じる者ではないか。勝利を得る者とはイエス様を信じる者です。つまり私たちのことです。私たちはイエス様の身代わりの償いによって救われました。ですから 救われた者として律法の回復を目指しています。そしてこの回復が完成を迎えるイエス様のご再臨を仰ぎながら、今日一日を忠実に生かさせていただくのです。一方でこの世の勝利とは何でしょうか。富、名声、成功、地位、名誉でしょうか。2016年1月18日に英国の NGO オックスファームは次のような文章を発表しました。世界の最富裕層 1% の保有資産が残る 99% の総資産額を上回ったというものです。つまり世界でたった 1% の大金持ちが残りの 99% 人類の総資産額を上回っているというのです。彼らは次のように述べました。悪化の一途をたどる不平等は62人が所有する富と世界人口のうち所有の低い半数の人々が有する富とが等しい世界を作り出した。このオックスファームによりますと、この62人という数字は5年前には388人だったそうです。激しい貧富の格差が世界規模で起きています。この世ではこの 1% の富裕層を勝者と呼ぶのでしょうか。仮にそう呼ばれていたとしても、ヨハネの黙示録によるならば、イエス様のご再臨の直前、これら世の富は一晩のうちに滅ぼされてしまいます。彼らは誠の勝利を得ることができないかもしれません。この格差の広がる世界の中で、一人でも多くの人が誠の勝利を知って目覚めていくことができるように、神様は切に願われています。ただ一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、私たちに対して長く忍耐しておられるのです。さあ、第二の福音は6章3節4節お読みします。子羊が第二の封印を解いたとき、第二の生き物が来たれというのを私は聞いた。すると今度は赤い馬が出てきた。そしてそれに乗っている者は人々が互いに殺し合うようになるために地上から平和を奪い取ることを許され、また大きな剣を与えられた。赤い馬が現れます。西暦の2世紀から始まるクリスチャンへの迫害がそこには描かれています。多くのクリスチャンが殺されて行きました。これはまたスミルナの教会をも表しています。スミルナの教会に与えられたイエス様の御言葉、あなたの受けようとする苦しみを恐れてはならない。死に至るまで忠実であれ。そうすれば 命の冠を与えよう。今もひょっとしますとクリスチャンの人生は決して順風満帆ではないかもしれません。信仰者ゆえの苦しみもあります。神様を信じているのにどうして、これほど頑張っているのになぜ実が結ばれないように見えるのか。私たちは現在この世の成功を手に入れることはできないかもしれません。それでも私たちはその中にあって勝利者として歩むことが許されています。ここで問われていることは忠実であるということです。第三の封印は六章の五節と六節。また第三の封印を解いた時、第三の生き物が来たれというのを私は聞いた。そこで見ていると、見よ、黒い馬が出てきた。そしてそれに乗っているものは、はかりを手に持っていた。すると私は四つの生き物の間から出てくると思われる声が、こういうのを聞いた。小麦一マスは一デナリ、大麦三マスも一デナリ、オリブ油とブドウ酒とを損なうな。黒い馬が出てきました。これは飢饉を表します。一日働いて小麦一マスしか買えません。それでは家族を養えません。価格の安い大麦を食べなければなりませんでした。飢饉は御言葉の飢饉をも表します。預言者アモスは次のように語りました。主なる神は言われる、見よ、私が飢饉をこの国に送る日が来る。それはパンの飢饉ではない、水に乾くのでもない。主の言葉を聞くことの飢饉である。聖書の言葉を聞くことができない日が当時訪れました。それはローマ帝国がキリスト教を国教、国の宗教とした時点から始まります。ローマはキリスト教を保護して自国の宗教として迎え入れますが、その時から聖書の御言葉が失われてゆきました。十戒は書き換えられ、聖書と異なる教えが加えられてゆきます。人々の前から聖書の姿が消えて行きました。4世紀から始まるキリスト教妥協時代です。御言葉の喪失、御言葉の飢饉がその特徴でした。それはまたペルガモ教会の実情をも表していました。あなた方の中には現にバラムの教えを報じているものがある。バラムは偶像に捧げたものを食べさせ、また不貧困をさせたのである。私たちは今、聖書の御言葉を果たして聞いているでしょうか。人の言葉が神様の言葉を上回るということはないでしょうか。お礼拝では特に聖書の御言葉が解き明かされていかなければなりません。 心を喜ばせる感動的なお話も良いと思います。慰めのメッセージも必要です。伝道を促す説教も大切です。それでもお礼拝においては神様の御言葉がそのまま実直に解き明かされていく必要があります。時にそれは聞く耳に難しいかもしれません。私たちを楽しませてくれないかもしれません。しかし私たちは日々この聖書の言葉と格闘しながら食していかなければならないのです。第四の封印が解かれます。6章の6節7節、子羊が第四の封印を解いたとき、第四の生き物が来たれという声を私は聞いた。そこで見ていると、見よ、青白い馬が出てきた。そしてそれに乗っている者の名は死と言い、それに黄泉が従っていた。彼らには地の四分の一を支配する権威、および剣と飢饉と死と、地の獣、ラトによって人を殺す権威とが与えられた。青白い馬が出てきます。その色は死人が腐って青白く灰色になっていることを表します。騎士の名は死、彼に従う者は黄泉です。いずれも人の死を表します。彼らは権力を持ちました。地上の四分の一を支配します。そして人々の命を奪ってゆきました。これは6世紀から1000年にわたって続く中世の暗黒時代を表します。宗教裁判によって多くの人が殺されてゆきました。聖書の御言葉は様々な言い伝えにとって変えられて、御言葉の飢饉はさらに続きました。それはまたテアテラの教会にも当てはまります。この女は女預言者と自称し、私のしもべたちを教え、惑わして不貧困をさせ、偶像に捧げたものを食べさせている。御言葉を信じる者を弾圧する権力はこれまでも繰り返し歴史上登場してきました。そしてこれからも形を変えてその姿を表すことでしょう。聖書の言葉をそのまま主張する者たちを世の秩序を乱す原理主義者として排斥される時代がすぐそこまで来ているように感じるのは私だけでしょうか。さあ、第五の封印です。ただしここに馬は登場しません。その代わりに神様の証を立てたゆえに殺されていった人々が現れます。6章の9節から11節、子羊が第五の封印を解いたとき、神の言葉のゆえにまたその証を立てたために殺された人々の霊魂が祭壇の下にいるのを私は見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる誠なる主よ、いつまであなたは裁くことをなさらず、また地に住む者に対して私の血の報復をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられ、それから彼らと同じく殺されようとするしもべ仲間や兄弟たちの数が満ちるまで、 もうしばらくの間休んでいるようにと言い渡された。まあ、ここにレーコンという言葉が使われていますが、このギリシャ語はプツカイというギリシャ語です。基本的には人間を表します。例えば使徒行伝などで2章41節、バプテスマを受けた3000人の者たち、この者たちがプスカイです。さあ、祭壇の下で人々が叫んでいます。神様、いつこの世界を裁かれるのですか。私たちは真理を伝えるために命を奪われました。世の中の勝利は富と権力です。しかし私たちの勝利は永遠の命と真理、律法です。何が真実で何が偽りなのか、何が善で何が悪なのか、いつそれを明らかにしてくれるのですか。この叫びは宗教改革の時代を表します。中世の暗黒時代が終わり、プロテスタント教会が誕生します。それでもなお聖書に忠実な人々は殺されて行きました。サルデスの教会をも表しています。サルデスの教会に与えられたイエス様の御言葉、彼らは白い衣を着て私と共に歩みを続けるであろう、彼らはそれにふさわしいものである。現在私たちもまたイエス様の犠牲によって作られた白い衣を着せられています。なぜならば神様の民として救いを受け入れ真理に立とうとしているからです。そのようにしてやがて来る裁きの日を待ち望んでいるのです。今日扱う最後の封印、第6の封印が6章の12節から14節。子羊が第6の封印を解いた時、私が見ていると大地震が起こって、太陽は毛織の荒布のように黒くなり、月は全面血のようになり、天の星は一軸のまだ青い実が大風に揺られて振り落とされるように地に落ちた。天は巻物が巻かれるように消えてゆき、すべての山と島とはその場所から移されてしまった。まあ、ここには天変地異が描かれています。18世紀から現在に至るまでの出来事、あるものはすでに起こったと言われています。1755年のリスボンの大地震、ニューヨークで起こりました1780年5月19日の大暗黒日、1833年11月13日ヨーロッパで見られた獅子座の流星群、現在自然界の異変はさらに頻度を増し、その規模を拡大しています。ヨハネの見た黙示録によるならば、私たちにこれから起ころうとしていることは事態の悪化です。イエス様がもう一度来てくださるその日まで、残念ながらユートピアは訪れません。貧困がなくなり、格差がなくなり、世界に平和が訪れて環境が整えられる、そのような未来を黙示録はヨハネに見せていないのです。 新しいエルサレム、真のユートピアはイエス様のご再臨の後、私たちが天に上げられて千年の後訪れます。第六の封印は18世紀から現代まででした。そしてそれは七つの教会の中でフィラデルフィア、ラオデキアがそれに当たると思われています。この教会に当てられたイエス様からの言葉、全世界に臨もうとしている試練の時にあなたを防ぎ守ろう、見よ、私は戸の外に立って叩いている。神様はこれらの封印を一つ一つ解くことによって人類に警笛を鳴らしています。七つの封印に示されたこの出来事によって人々の目を覚ましておられます。その際、大切なことはこれらの封印、また黙示録全体が何のために与えられているかということです。確認します。それは私たちに勝利を得させるためです。勝利の上にもなお勝利を得ようとして出かけた。勝利とは永遠の命をいただいていること、真理の上に立つことです。この世の勝利とは違います。この世の勝利や富や権力、名声は、それらはやがて一日のうちに失われてしまいます。この世の権力はその日倒されてしまいます。私たちの勝利は永遠の命をいただいていること、聖書の真理に立っていることです。そのためにこの世では時に困難に出会うことがあるかもしれません。ですからイエス様はおっしゃいます。ヨハネによる福音書16章33節後半、あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。私たちはこのイエス様の勝利をいただくことが許されています。キリスト教の歴史はそのような困難の中で勝利を目指して歩み続けてきました。ただしその歩みは力に満ちた完全なものでは必ずしもありませんでした。第五の封印が示すサルデスの教会には次のようなメッセージが語られています。あなたは生きているというのは名だけで、実は死んでいる。3章2節、目を覚ましていて死にかけている残りの者たちを力づけなさい、私はあなたの技が私の神の御前に完全であるとは見ていない。キリスト教会のこれまでの歴史は一見死んでいるかのように見えました。死にかけていました。かろうじて生かされてきました。完全などとはとても言えません。教会は当時からそして今もなおそのような不完全な状態なのかもしれないのです。しかしそのような中で神様は私たちの小さな信仰と不完全な行いに目を留めてくださいます。第六の封印が表すフィラデルフィアに語られた言葉、私はあなたの技を知っている、なぜならあなたには少ししか力がなかったにもかかわらず 私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。神様は私たちの小さな技を知っておられます。力は少ししかないかもしれません。それでも与えられている永遠の命を手放さず、聖書の真理に立とうとしています。こうして今安息日を守っ主の御言葉に耳を傾けています。それは神様の御前でどれほど大きな意味を持っていることでしょうか。そこには神様の御心と神様の大きな喜びがあるのです。私たちの小さな信仰は神様の眼差しにはどれほど明るい光を放っていることでしょうか。ですから目を覚ましていようではありませんか。自分自身の力のなさに目を曇らせないでいましょう。永遠の命に生かされてまいりましょう。神様の御言葉から目を離さないように、耳を背けないようにいたしましょう。救い主は私たちに誠の勝利をお与えくださいます。そのためにそのすべてをお導きくださるのであります。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。